こんにちは。今回はあなたが共有してくださったリライズコンサルティングさんのウェブサイト情報、これをちょっと深掘りしていきましょうか。
はい、お願いします。
特に食品業界の EC、まあネット通販とか広告運用で彼らがどんなこう独自のアプローチを持ってるのか見ていきたいですね。
そうですね。非常に興味深いですよね。
資料を見ると結構食品ビジネス特有の悩みというか、EC サイト作ったんだけど、どうも売り上げが伸びないとか。
ああ、ありますね、そういうの。
何から手をつければいいのやらとか、広告引っ掛けてるけど、費用対効果がどうも、みたいな。具体的な声が上がってますね。
まさに。で、リライズコンサルティングさんは、そういう課題に対して、ただ、広告を運用しますよっていう代行だけじゃなくて、
はい。
食の多様性を再生するっていう少しユニークな、理念も掲げて、
へえ。
食品業界に特化したその深い知見で答えようとしてるんですよね。
実績が700社以上っていうのは、まあそのあたりの深さを示してるのかもしれないですね。
700社はすごいですね。で、彼らの手法で特に、あ、これ面白いなと思ったのが、売り方、つまり広告だけじゃなくてですね、売り物の商品そのものとか、売り手、つまり事業の体制、そこまでこう踏み込むっていう点なんですよね。
そうなんです。
広告だけ最適化してもやっぱり限界があるみたいな考え方なんですかね。
おっしゃる通りだと思います。特に食品って季節性とかイベントとかすごく影響を受けやすいじゃないですか。
確かに、バレンタインとかお中元とか。
そうそう。あと商品の特性も賞味期限とか単価とかリピートしやすいかとかいろいろありますし、だからその表面的な広告の調整だけだとなかなか根本的な売上改善にはつながりにくいケースが多いんですよ。
なるほど。なので、彼らは事業計画の段階から関わって、販促行使からちゃんと投資回収するまでのシナリオっていうのを全体で設計していく。
投資回収まで見据えるんですね。
ええ。だから、よりその根本的な事業改善を目指している姿勢が見えますよね。単なる広告屋さんっていうよりは、もっと事業パートナーに近いような。
なるほど、なるほど。具体的な成功事例もいくつか載ってますね。人口6000人の町の和菓子屋さんが、ネットショップだけで売上 3.4 億円。
これすごいですよね。
インパクトありますよね。あと、ある酒造会社さんでは、新規のお客さんを増やすことに注力して、CPO、顧客獲得単価ですね。
はい、CPO。
これを 43% も改善しつつ、CV、注文件数ですか。これが 308% 増って。
3倍以上。
どうやったらそんな劇的な改善ができるんだろうって。
それがまさに彼らの言うオーダーメイド戦略の、まあ、真骨頂なのかなと。
オーダーメイド？
ええ。Google 広告みたいな一般的なものももちろん使いますけど、商品の見た目が大事な食品ならショッピング広告とか。
ああ、画像が出るやつですね。
そうです、そうです。扱う媒体もいろいろで。で、一番大事なのは、クライアントさんの状況とか、扱ってる商材の特性とか、あとは業界の動き。
業界の動き。
例えば閑散期には無理に広告費を使わずちょっと抑えましょうかとか、そういう判断も含めて最適な組み合わせと戦術を設計する点ですね。
なるほど、柔軟なんですね。
ええ、だから月額の最低利用料を設けてないっていうのも、売上が変動しやすい食品業界の実情に合わせた、まあ、柔軟な料金設定と言えるでしょうね。
ああ、それは大きいかもしれないですね。固定費が少ないのは。
ええ、固定的なプランを売るんじゃなくて、状況に応じた最適解を探るっていう姿勢が、ああいう成果につながってるんだと思います。
料金体系も手数料は広告費の 20% で、初期費用は無料で、最低契約期間もなしと。
はい。
これなら特に中小規模の事業者さんにとってはかなりこう始めやすいかもしれないですね。
そうですね、ハードルは低いかもしれません。
しかも日時週時通期のレポートとか専門のコンサルタントによる分析提案もちゃんとついてくるみたいですし。
ええ、だから彼ら自身も自分たちのことをコンサルティング会社って言ってるんですよね。単なる運用代行じゃなくて。
あくまでコンサルティングだと。
そうなんです。やっぱり食品業界に特化してるからこそ得られるその生の市場の情報とか成功事例、あるいは失敗事例も。
ええ、そういう一次情報に基づいた分析とか提案がやっぱり強みで他社との違いになってるんでしょうね。
なるほど。だから他社からの乗り換え相談も多いと。
そういうことみたいですね。ただ支援対象は食品関連事業に限定してるっていう点は、まあ専門性を高く保つための戦略なのかもしれませんね。
確かに、絞ることで深くということですね。
ええ、ということはまとめると、リライズコンサルティングさんの強みっていうのは、まず食品業界っていうある意味ニッチな領域での深い知見。
はい、そうですね。
それから売り方だけじゃなくて売り物、売り手まで見据えたすごく包括的なアプローチ。
ええ、三一体ですね。
そしてちゃんと投資回収まで計画するっていうその戦略性にあると、そんな風にまとめられそうですね。
おっしゃる通りだと思います。食品業界ならではのその消臭感とか課題とか、そういうのを深く理解した上でクライアントさんごとに最適解をまさにオーダーメイドで提供してる、
うんうん、
そこがあの700社以上っていう実績につながってるんだろうなと考えられますね。
なるほどな。さて今回のこの話をですね踏まえて、あなたにもちょっと考えてみてほしいテーマがあるんです。
はい。
未来図社が売り物、売り手、売り方っていうこの3つの要素をうまく連動させて成果を出しているようにですね、あなたのビジネスとかあるいは関心のある分野で表面的な対策、例えば広告だけとかじゃなくて、
ええ、
その根っこにある要素、つまり製品とかサービス自体、あるいは組織とか体制、そして市場への届け方、これを組み合わせて見直すとしたら、何かこう新しい突破口が見えてくる可能性ってどんなものがあるでしょうか。ちょっと考えてみていただけると嬉しいです。